manger.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、私とですね、
はい、
ピッカリちゃんと最近あの2人でブームがありましてです
はいはい
はいはい、醤油漬け卵というものがありましてですね
うん、うん、
まあ、ありましてというかこれ自分で作んねんね。
そうそう、
うん、卵の黄身だけをね、
うん、
生卵ですけどもね、これをうまいことすくい上げましてですね、
うん、
容器に入れて、そこに醤油とみりんをね、
はいはい、
うん、入れましてですね、
うん、
冷蔵庫にサランアップして置いとくわけですよ、
うんうん、
そうするとですね、このね、ピカちゃんもやったけども醤油がね、ゆっくり入っていくねんね、黄身の中にね。
そうだね、だんだんね、日が経つにつれて黒くなっていく。
日が経つって切るどんだけ遅れてん
ね。3日置きましたよ。
あれ4時間ぐらいから食べれるからね。
そうなんですよね。
そうそうそうそう、
うん、
この僕あくまで僕の感想ですけども、
はいはい、
4、5時間経って食べたらウニっぽいんですよ、うん、ウニっぽい。
ああ、僕1日半経って食べたんですよ。
お
お、ほんでウニの感触食感って聞いとったんでね。
ないね、その頃には。
そうそう、じゃあほんであれ違うやん思って、でよう考えたらカラスミの感じしましたね。
そうね、カラスミっぽいよね、
うん、
うん、だからねこの時間経つことによって食感と味が変わっていくんですよね、あれ。
そうなんですよね、
うん、だから卵好きな人はね、
うん、
この醤油漬け卵ですね、いっぱいレシピが出てくるんで
出ますね、あれ。
とでね、醤油漬け卵ってちょっとあのブログにもリンク貼っときますけどね、
はいはい
で作ってみていただければ、
うん、
私も何やかんや10個ほど食べましてですね、
僕も8個食べました
まあね、あの酒のつまみにええよね。
いや、あのチビチビいけんのかね。
うん、
で最初卵だけ食べてて、
うんうん、
二日目はね、ちょっとわさび入れようかなぁ思って。
おぉ。
わさび入れたらまだね、ちょっと雰囲気変わって。
ああ。
ええ感じですよ。
僕はね、海苔に巻いてね。
はい。
入ったり、ネギをね。
うんうん。
刻んで、ちょっとこう、卵につけつつ食べたりね。
ああ。
もう10個も食べてますからね、いろんなことやってですね。
いろいろ工夫せなね。
そうそうそう。で、肝心の、まだ卵ご飯をやってないんですよ、俺。
あれは 4,5 時間で食べたお知らせですよね。
あ、ほんま。
やっぱ中身がトロッと出る頃。
ああ、熱々のご飯でこう、じわっといくやろね。
1日半とか経ったらもう、だいたい固まってしもてるからね。
ああ、あれは酒のつまみやな。
そうそうそうそう。
うん、そっかそっか。なんか、そっか、一回、熱々ご飯もやってみなあかんなと思っておりまして。
そうですね。
はい、ぜひ皆さんもお試しいただきたい。はい、それといよいよですね、来週もう日曜日ですね、
はい、
大阪、極楽セミナー、
いよいよですね、
近づいてまいりまして、やっと、ほぼ、
うん、
台本も出来上がり、
出来上がりましたか。
出来上がりましたね。
お、
書いてっておもろになってきましたね。
乗ってきたんですね。
乗ってきた。まあね、一言で言うとね、裏お気楽チャンネルみたいな感じやね。
はあはあ、うん、どんな感じですか、裏っていう
こと。大体ね、お気楽チャンネル自体はですね、
うん、
まあ、当たり障りのない話が、まあ、多いわけですよ。
はいはい。
うん。皆さん、趣味、思考が違うわけですからね。
うん、うん。
だから、まあ、適当な、まあ、ズバリは言わない。
はいはい。
うん。ですけど、まあ、今回、クローズでね、お金もいただき、
うん、
やってるわけですから、まあ、ここで、外で、まあ、話してないことをですね、
ああ、
もうスパッといこうかなと。
ぶちまける感じですか。
ぶちまけちゃおうかなと、うん、いや別に怒ってるわけじゃないですよ、
うんうん、
だけども当たり障りのあることをですね、もうスパッといっちゃおうかなと。
オフレコですもんね。
そうそうそう、もう密かなね、閉鎖的なところでありますだからですね、まあでもメインはですね、僕の話ではなくてですね、
うん、
皆さんにこの僕の話のこをこう実際確かめていただく、
はい、
うん、だから、午後からはですね、もう皆さんがこうほんまの自分はっているのかと、 うん、本当に観念が、手放したら世界は変わっていくのかとかですね、
うん、
そういうのを実体験していただくと、
その空のワークとかいろいろあるんですよね。
ああ、いろいろありますけどね、
うん、
ですからまあ、この一日久しぶりなセミナーということもあるのでですね、まだ、全会場、ちょこちょこ空いております。
はいはい、
まだ参加者募集しておりますので、ぜひ興味があるって方はですね、お近くの方は遊びに来てください。はい、
はい、
ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は、ジローさんからいただきましたご質問です。それではお願いします。
はい、前回の話を聞いてとても気が楽になりました。僕は人前でよく緊張するんですが、それで良かったんですね。でも友達にこの話をすると、何でも OK だと向上心がなくなってアホになると言われました。そう言われるとまた不安になりました。一体何が正しいのか混乱してしまいます。どうしたらいいのでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。知らぬが仏っていうね、
はいはい、
言葉があるじゃないですか、ね、この言葉ってね結構ね意味深いんですよ。
ですよね、知ってしもたがゆえにとか
なんですよね。そうそうそう、でね、今回ご質問いただいた二郎さんのようにですよ、疑問や不安っていうのはね、
うん、
何かを知ることによってやってくる。
はあ、はあ、そうですよね。
ですよね、始まりは何かを知る、
うん、うん
うんうん、でね、答えに出会うと安心するんですよねなんてね、
はいはい、
いう人がよくいるんですけども、
うん、
そもそもですね、知らない時の方が安心してるんです
そうですよね、確かに、
うんうん、そうそう、だから何かを知ることによってこの疑問とかね、不安とかが生まれてですね、それを解消するために答えを探そうとするんですね、
はいはい、
で、答えらしきものに出会うとほっと安心する、
うん
うん、それから自分で火をつけてね自分で消して安心するなんてことをね、
はいはい、
やっとるわけですわ。
おうおう、
要するにこのマッチポンプってよく言うよね。
はいはい、やってますね、
うん、自分でマッチつけてポンプに水、ね、火を消すというね、う
ん、はいはい、
でもねこんな話聞いたところでですよ、
うん、
そう簡単にこのマッチポンプっていうのはやめられない
そうですね、
うん、でね、なんでかと言いますとですね、タバコと同じなんですね。
どういうことですかそれは。
そのタバコを、あ、そっか、ピカリちゃん吸わへんもんな。
そうそうなんですよ、
うん、そう、タバコを吸うとですね、みんなリラックスできるって言うんですけどね、
はいはい、
これは真っ赤な嘘。
ほうほう、
うん、タバコから入ってくるニコチンっていうのがあるんですね、それが、体内に入ってそれは時間とともに切れていくわけですよ、
うん、
で切れることによってイライラしてくる。
はいはい、
うん、でそのイライラを解消するためにまたタバコを吸ってニコチンを入れると、
うん、
そうするとリラックスするわけですわ。
なるほど、
うん、それからそもそもタバコを吸わへんかったらリラックスしていたっていう話なんですな。
そうですね、僕吸わんでも大丈夫です
そうそうでもねこの愛煙家っていうのはね、このニコチン中毒患者って自覚はあるんですよ。
ああ、分かってるんですね。
そうそう、国も分かっている。
うん、
でもね、いつまでたってもこの販売中止にならないのはですよ、
この
スモーカーがね国のね、税収を支えてるから
中途半端な値上げしてますもんね。
そうそう、今タバコ普通のタバコ410円で中途半端な価格でね、
はいはい、
これ僕ちょっと調べてないんですけど多分ね半分以上税金なんですよ。
あ、大きいですよね。
めちゃくちゃでかい。だから、うん、まあ体に悪いっていうのをね書いてあるじゃないですか。
はいはい、
うん、吸いすぎたら死ぬでみたいなこと書いてあるじゃないですか
今なんか保険でもやってますね、禁煙外来みたいな。
そうそうそうそう、でマイルドがね今度ねメビウスみたいなね、
さわけのわからんことになって、
今さらマイルドだからってニコチンがマイルドじゃないんだよみたいなね、
ああ、
だからメビウスですなんて今さら買いやがってみたいなそうそうそう、
子供騙しだ。
そうそう、だからねもうこんなことをね仕組みが分かっているんですよ。 まだ未だにタバコを吸ってるなんていうのはね、まあ原始人かね、はい、相当アホなやつですわ、
うん、そんなアホな人言ってますねね。
そうそう、今ここに喋ってるやつですまあね、何回か禁煙したんですけどね、また、国のために、お国のためにですね、ははちょっとでも貢献せなあかんということでですね、
まあ、納税の義務ありますからね、
まあね、より納税したいという、愛国心が、タバコを吸わしてるんじゃないかなと、まあ嘘つきですけどね、うん、でね、テレビやね、雑誌、インターネットとかね、最近あの情報社会になってですよ、
はいはい、
良くも悪くもありとあらゆる情報があふれ返っている、
うん
ね、そやからそのマッチっていうのは無数にあるんですよ。
もう今ガスバーナーですよね。
もうボー燃えるやろ、すぐ
もう24時間もうそこら中にあふれてますからね。
そう、消しても消してもね、また火ついて、ですから疑問や不安もなくなることはない、
うん、はい、
ですから、先ほどニコチン中毒患者っていう話しましたけどね、言い換えるとほとんどの人がですね、
うん、
思考中毒患者になってるわけですよ。
もうネット中毒、携帯中毒ですもんね。
で、どうしても、思考の元がどんどんどんどん入ってくるんでね、
うんうん、
がもうバンバンバンバン行くわけですわ、
はいはい、
うん、で人生上昇軸にはですね、ありがたいことにほとんど毎日のようにですね、
はい、
メールが届き、質問や相談が入ってくるんですけどもですね、
うん、
そのね、大体8割方ね、
ああ
もうその外から入ってきた情報が元になってるんですね、
うんうん、
で生まれてきた意味がどうだとかですね、
はいはい、
センションがどうだとかね、
うん、
覚醒がどうだとか、
はいはい、
アントラだ引き寄せだってね、
うん、
もう大変なことになっているすごい、あの月刊ムーみたいな感じ、
月刊ムーね、
でね、その人に聞いてみるんですよ、
うん、
それってそもそも本当なんですかって、
はいはい、
そね、決まってね、誰々さんがそう言っていましたと、
うん、
著名な方なんで、
はい、
どうだと思いますがっていうね、うん、答えが返ってくる、
はあはあ、
でね、なぜ著名な人が言うことは本当なのですかって聞いてみるとですね、
うん、
それは分かりませんと、
まあ有名な人が言うてるから
間違ってるんだろう、
うん、
いうわけですよね、
はいはい、
ですから要するにこの外からの情報をね、
うん、
そのまま鵜呑みにしちゃってるわけですよ、
うんうん
うん、ですから失礼しました、もしね、
はい、
今ですよ、
うん、
何かの疑問とかね、
はい、
何かの不安を感じているのであればですね、
うん、
ぜひ確認してみていただきたいことはですね、
はいはい、
その中にこの自分が実際に体験していない情報が混じっていないかどうか。
ほとんど体験してないですよね
そうでしょ、
うん、
だから、そこをねまず確認していただきたいわけですよ、
うん、
ですから情報は情報であってね、あくまで情報なデータ、
うん、
ですから事実ではない、
はいはい、
うん、ですから事実っていうのはね今この瞬間にしかないんですね、
うんうん、
ですから、自分が実際に体験して確認したことだけをですね、
はい、
真実にすれば、
うん、
迷うことも不安になることもない、
うんうん、
ね、僕の話は信じないでくださいねってよく言うじゃないですか、
セミナーでもね言うてますよね、
うん、でそれはねなんでかというと、
うん、
ね、信仰の裏側、信じるという裏側にはね、
はい、
必ず疑念というのがひっついてねんね、
うんうん、
ですからこの出たがる疑念を押さえつけるには、
うん、
信仰し続けなければいけない、
はい、
信じて信じて信じきる、
うん、
要するにね、自分で自分を洗脳していくわけですよ
なるほど、
ね、そんなことを続けていると、頭の中でね、教祖とですね、信者っていうのがね一つになるんですね、
うんうん、
するとね心が安定してね、あーええわ、気持ちええわ、幸せやわっていう感じになる、
ああなるほど、
うん、なぜかと言いますとですね、
うん、
もう何も考えなくてもいいから、
まあある意味楽ですよね、
これ楽やね、
うん、
何から何までですね、人の言う通りにしていればいい、
うんうん、
ですから、信じるのなら、死ぬまでとことん信じきるこれがね、楽に生きる一つの方法なんですね、
まあ一つの生き方ですねそれも、
そうそう、でね、うん、僕はですねこの子供の頃もう物心ついたらですね、
はい、
ある宗教に入っていた、
ほうほう、
僕の親がね、信者だったんですけどもですね、
うん、
もう幼稚園の頃からですよ、週に3回の集会に通う。
あれはまあ大変なこと
です、ね、エリートですわな私は。
なるほどね。
でね、小学生の高学年になるとですね、みんなの前でね講演会をするようになるんですよ。
ほう、まだちっちゃい子が。
そう。でね、この月2ヶ月か3ヶ月1回ぐらいですけど指名されてね、何月何日に講演会やってくれって言われるんですけども、
うん、
まあ、まあこのことを今やってるぐらいですから、
うん、
そのやぶさかではないというか嫌いではない。
お
う
お
う。もうね、中学校になるとですね、
うん、
急にねこのすごい違和感を感じるようになるんですね。
はいはい。
だからなんか気持ち悪い、なんか信じるということが、
うん、
連なってくるわけですよ。でね、その回収の長老のとこに行きましてね、
よう洗脳されてなかったんですね。
まだされてないんで、その頃、
うん、
まだ遊びたいやん。
まあまあね、
うん、何かを信じてそのために一生を捧げるなんて生き方がですね、
うんうん、
どうしても窮屈になってきた。
はいはい。
で長老のとこに直談判に行きましてですね、
うん、
すいませんがやめさせてくださいと、
はあ、
親に内緒で。でね、子供だけが親を残して脱会するなんてね、
ちょっと大変なことになったんちゃいますの。
その当時はですね、前代未聞でしてですね、
う、
多分ですね、親にも大変迷惑をかけちゃったんじゃないかななんて思うんですけどもね。
ああ、
今考えるとね、もう俺っていうのはあれなんですよ、根っから生の職なんですね。うん、だから反対から入る、
うんうん、
でもほんまかいなって思うんですよ、
うんうん、
まず疑念から入るんですね。
はいはい。
うん、それから何でも自分で確かめてみないと気が済まない。
うん。
だから逆に言うと、確かめることのできないものは信じない。
でも確かめよう思ったらとことんいかな分かりませんよね。
そうやね。それからほら、僕結構さ、
うん、
食いしん坊かなんかですよ。
はいはい。
メルモンこれが美味しいぞって言われたら、
うん、
自分でまず行ってみる。
あーは
ー。だから食べログなんかでうわーって星がいっぱいついてても、
うん、
みんなうまいって言っても行くまで分からないじゃないですか。
まあそうですよね、
うん、だから、実際に行ってみるし、
うん、
で料理があったらほら今日の、醤油漬け卵じゃないけど
はい、はい、
若いなと思って作って一回確かめてみる、
うんうん、
でそうやってみるとですね、大したことがないのも実際あるんですね。
あ、そうですね。
自分の感覚と合わないというか、
うんうん、
で逆にこれハマってしまうぐらいのものもあるんですね。
はいはい。
ですからそれはどっちでもいいわけで、
うんうん、
あのまあそれは自分の真実になってってこと。
まあいかんことには分かりませんもんね。
そうそう、もう疑いのようのない
真
実になるっていうことが、
うん
うん、そこで迷いを消すっていうことなんですね。
はいはい、
うん、ですから初めてねこの鶴光一さんに出会った時もそうだったんですけども、言ってることはとってもね、共感できるんですが、
うん、
まさかこんな簡単な方法でですよ、
はあはあ、
苦しみがなくなるわけがないじゃないか、
うん、
まず疑うんですね。もう疑うだけで終わっちゃうともうそのままじゃないですか。
はいはい、
うん、だから、それが嘘だと証明するためにはですよ、
うん、
自分でとことんやって確かめるしかない、
うん、
だから毎日せっせとやってみるんですね。うん、そうしますとなんじゃこりゃみたいなね、
はあ、
いうぐらいの心がね軽くなる、
うん、
なってしまったわけですよ。
はいはい。
あ、これすごいなと思って半年もやってると、
うん、
だんだんその時当時パニック障害でしたから、発作がだんだん収まってくるんですね、
うんうん、
で1年を超えた頃にはですよ、平気で飛行機に乗って大阪に帰れるようになってきた。
もうほんまもんですよね。
こりゃすごいぜと、
うん、
もう疑いようがなくなっちゃうわけですよ。
ええ、
これはえげつないものに出会ってしまったなっていうね、
うんうんうん、
でもこれはですねあくまで僕の真実じゃないですか。
ええ、そうですね、
うん、ですからこの皆さんいつも言うのは僕の言ってることをまず疑ってほしいんですね、
うんうん
うん、で、先ほど言ったようにぜひ嘘だと、
ええ、
そんなことはないという証明をしていただきたい、
うん、
わけですわ。
はいはい。
で言ったらさっきみっかりちゃんも言ってたけど、
うん、
そうするにはとことんやるしかない。
3日やそこらでは分からへんもね。
3日じゃ分からんから。そう1日例えば5分10分やって、週間経って、何も変わりませんでしたって言われてもね、
ちょっとね、
うん、そうそう。だからね、とことん胸張ってですね、
うん、
私はこうだって言える人っていうのはね、とことんやってるんですよ一つのこと。
そうですよね。
だから、堂々と言える。
うんうん。
ですから、さっきね、言っていただいたように、このとことんっていうこの言葉がですね、
うんうん、
非常に、大切なわけですね。
はいはい。
ですから、今日は何が言いたいかと言いますとですね、
うん、
私がおすすめしたいのは、信じない生き方。
信じない生き方ですか。
はい、大体世間は信じる、
はい、というか僕自身がねやっぱ信じる生き方してきましたもんね。
ああ、そっかそっか、そうやね、普通はそうやもんね、
うん、まあ、うん、やっぱ書籍に頼ったり、
うんうんうんうん、
自己啓発本とかもう山ほどありましたもんね。
ああ、そっかそっか、本棚にね、
うん、本棚で、本で、わこれやっていう本見つけて、
う
ん、買うてきたらまた家にあったりね、
ほうほうほう、
同じ本買うてきたり
あ、それおもろいな。
でもやっぱりね、上昇塾入ってからはあれですよね、ワークしだしてからはやっぱり外の情報遮断しようっていう感じになってきてね、
ほうほうほうほう、
やってるうちに遮断というよりももういらんようになってきますよね、情報が。
そうやな、自分の中にあるものっていうふうに意識が変わっていくね、うん、外から中にね、
でいろんな気づきが出てくるから、
うんうんうん、
なんかいらんよねみたいな感じでね。
そうやな、
でちょっと部屋もすっきりしたいなーいうので、もうどっさり売りに行きましたね。
ああ、そっかそっか、
古本屋さんに。
おお、ならもう断捨離じゃないけども、
そうですよね、
いつの間にか、
ええ、
うん、そのもういらない外の情報っていうのがもう自分の中にいらないって感じになってくんねんね、うん、
その時は宝物屋持って集めてたんがもう、
うん、当時は
ね、ほんまにねガラクタですよね。
そうそうそうそう、そういう風にね、
うん、
まあ、皆さんの日記を読ませていただくと、だいたいみんな同じこと書いてあるね。
そうですよね、みんな行かんだったって言ってますね、
うん、ネットサーフィンやめましたとか、本屋に行かなくなりましたとか、
うん、
本をどっさり処分しましたとかね、
はいはい、
うん、だから外からの情報にほんまのもんはないと、
うん
うん、自分で結局確かめなきゃ真実にならないんだと、
うんうん
うん、いうふうにね、常識が変わっていくわけですよ。
そうですね、
うん、そうなるとね、もう本当に部屋の中にあったこのガラクタがですね、
うん、
どんどんどんどんこう少なくなっていくようにですね、
うん、
心の中っていうのがねすごくシンプルになってくる。
そうですね、スペース出てきますよね。
そうだね、だから自分の宇宙っていうのは自分が作ってるわけでね、
うんうん、
その宇宙の中に、まあガラクタといいますか、まあ自分が確認していない情報っていうのをどんどんどんどんなくなっていって、体験して真実だっていうことを確認したものだけがね、
うん、
宇宙に残っていくわけですね。
はいはい、
そうすると当たり前なんですけど人生はとってもシンプルになる。
うん、
うん、だから、迷うとかね、
混
乱するとか、
はいはい、
不安になるってことがねどんどんなくなっていくわけですよ、
うんうん、
ですからね、これからはですね、私は信じない生き方というのをですね、これを題にして皆さんにお勧めしたい。ただもちろん、信じる生き方っていうのもね、
うん、
先ほど言いましたけど、心が安定する一つの生き方でもあるのでね、
はいはい、
それならとことんとことん信じきる、
どちらにしてもとことんですね、
うん、そうはさすがやで
結局のところは
通り、うん
うん
うん、ということで、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。